はい、それがこの7ページの話なんで、7ページのところがっつり見ていこうかと。はい、まあここで一旦6に戻るよりも7ページで姿勢制度の仕組みを全部説明していった方がパッパって終わるんでねと。はい、そしたらテキストの7ページの一番左上のところ、姿勢制度とは何ぞやと。はい、姿勢制度とは宇治と束ねから成り立っているものを、これは今さっきやったけど、はい、それの宇治とは何ですかと。これは血縁的な結びつきを中心に構成された犠牲的な同族集団と。先生、言葉が難しいんだけど、と。いや、元豪族。はい、それがただ、宇治って呼ばれるようになっただけ。はい、で、はい、その、豪族の中の、宇治の中のトップのやつを、その下、宇治の神って言って、その、下にいる、構成員たち、他の奴ら、連中たちを、残りの奴らを、宇治人と呼んで、さらにその、下には、べの民とか、あとは、ぬひとか、やっこって言われる奴隷とかも、隷属しているわけだけども、当然、この、まあ、宇治、豪族の連中たちっていうのは、あと、他の民衆たちを支配しているわけだから、民衆とかと同じような住宅に暮らしてるわけないよね。縦穴住居で暮らしてたら逆に怖いよね。どんだけ質素倹約なんだよと。はい、そのような豪族の家のことをその下、巨漢と言って、民衆の集落とは離れた場所に造営され、代表的なものとしては群馬県にある三寺一遺跡っていうのが有名なんで、まあ選択問題でできれば十分と。はい、以上、宇治の説明は終了と。それに対して、その宇治の家柄の違いに応じて与えられるのがカバネっていう、それぞれ宇治の職務や家柄などの社会的な地位に応じて、大和政権から与えられた称号と。で、オミとムラジは今一旦置いておいてと、はい、君と与えの違いは地方の有力豪族か一般豪族かの違いと。で、一方、飛ばしたオミとムラジが実はちょいと難しくて、オミの連中たちは地名を宇治の名とし、まあ地名が名前の由来になっているだけで、大君家から分かれたとされる大和地方の有力豪族。あら、簡単に言うと大君家の分家です。だから家柄がもともといいわけ、この宇治の連中たちは、だからまあ簡単に言うと親ガチャ成功みたいなパターンね、それが宇治の連中たち、オミの連中たち。代表的なのがその下、蘇我のオミ。蘇我氏で構わないけども、こいつら三つの蔵っていう、当時の大和政権の財政の三つの蔵、伊見蔵、内津蔵、大蔵っていうのを管理し、あとはヘグリーとかカズラギってやつもいたりするけど、先生こんなの聞いたことないんだけど、一応教科書にも載ってることは載ってるんだけどねと、全然出てこない理由は後々わかりますと。一方村人に関してしては特定の職能で使えた有力豪族と、この特定の職能っていうのが、まあ、これが分かんない言葉でと、例えば大友とか物の部に関しては軍事で使えた豪族で、こいつらには村氏の兜が与えられて、大友氏、物の部氏に関しては軍事を専門にしたやつら、それからあとは中富に関しては祭祀を専門にした、まあ、やつらなんだけども、この特定の職能とかそういう意味がピンとこないから、そこから図解ノートのところをちょっと見てみましょうか。右側の図解ノートのところ、はい、これは今現在の、まあ、日本とかで考えると全然ピンとこないから、と、そうだな、今の日本だったら、まあ、なろうと思えば、と、なんとかしてコネとかいろんなものを使っていけば、一応総理大臣とか、あとは大臣に一応なることも可能は可能だよね、頑張れば。ところがこの時代は無理なんですと。生まれた瞬間に、もうその家柄に応じて、と、生まれた家柄に応じて仕事が決まってんの。例えばここでそうだな、何しようかなと、ここで自分の名字が旗だった場合だったら、もうその家柄もうずっと旗織りをしてなきゃいけないの。それからあとは自分の名字が服部だったらずっと服作ってなきゃいけないの。だから生まれた家柄によってそれぞれ自分の仕事が決まってるんです。これ実は平安時代もそうです。え、そうなの？はい、例えば菅原とかいう名字で生まれたり、大江っていう名字で生まれたら、学問を専門にしとかなきゃいけないです。それからあとは安倍っていう名字をもらったら、陰陽道とか陰陽師とか聞いたことない？そういった呪術的なことをやっておかなきゃいけない。あとは源とか平っていう名字を賜ったら、そしたら基本的に喧嘩してなきゃいけないの。弓矢の練習とかしてんの。周りの貴族とかたちからは、藤原氏からは、なんでおじゃると、ね、あいつらずっとね喧嘩ばっかしてるやつでおじゃると、ね、半グレ集団でおじゃるよっつって、でずっとバカにされたのが源氏や平氏なんです。え、源氏と平氏って先生家柄もともといいんじゃないですか？いや、平安時代の藤原氏から占めれば、四六中なんか弓矢とか、物騒なことをしてる野蛮なやつらなんです。でもこいつらがその後、中央において重要な局面を担ったのが 保元の乱とか平氏の乱ぐらいは聞いたことがあるんじゃ。この時に源氏平氏が活躍したことによってこれから武力がものを言う時代だよねっつって、武士の世の中に変わっていくわけなら、まあそれまでは源氏平氏なんてもう下っ端中の下っ端ってみなされていたわけだけども、話をここから、古墳時代も同じようなことで、一番上のところ丸一番、大和政権は特定の職務を友宮津子って言われる皇族が担当と、これ読み方に関しては後々出てくるけど自分で読めなかったら、友蔵と書いてこれで友宮津子って言うんです。友蔵はやめてね、心の俳句になっちゃうから。だいたい日曜6時ぐらいからね、俺もなんか読みたくなっちゃった心の俳句。疲れたな、早く寝たいな、疲れたなダメだこれで、でそっから、この友宮津子豪族が分担、って書いてあるけども、当然まあこういった何かしら専門の仕事の中でもかっこいい仕事としょぼい仕事がありますと、かっこいい仕事っつったら例えば軍事とかさ戦なんてかっこいいよね。あとは宗教的なこともまあまあかっこいいよね。一方で旗を折ってるってちょっとかっこ悪いよね。あとは文章を書いてるとかこれもちょっとしょぼいよね。でその中で重要な職務に関してはカッコ1番、はい、重要な職務は、この友宮津子って呼ばれる豪族の中でも有力な村寺の鞄をもらった有力な友宮津子が担当してて、代表的なのがその下軍事を担当した大友とか物の部なの。大友の友っていう字を見てみればもうそのままなんだけど、友宮津子の豪族の中で最も大きいから大友なんです。あ、それが由来なんですか。はい。で、それからあとは宗教関係を担当してるのが中富。ちなみにここから中富の鎌足りが出てくるわけだよ。で、一方でそれ以外のちょっとしょぼい仕事になると一般的な友宮津子の豪族たちが担当していて、例えば旗織りだったら旗氏が担当してたり、それからあとは他にも、文章を書くことは大和の綾氏とか河内の文氏。あれなんかどっかでさっき見たような記憶ない？ゆずきの君とかさ、あっちの海とか、それからあとはワニの子孫たちはこういったしょぼい仕事を担当してるわけ。でこのようにこの時代の古墳時代の豪族たちには何かしらの専門の家柄、専門の仕事っていうのがあるわけだけども、専門の仕事を持たなくても、よかったのがそれが帯の鞄をもらった家柄のいいやつなの。蘇我とかへぐりとかかずらぎとかいう帯の鞄をもらった連中たちは特定の仕事は特にないんですと、その下のところ丸3番、その下、大木家から分かれたとされる大和地方の帯は特定の職務なしと。え、じゃあ先生ニートとして暮らしていけるんですか。はい、ニートでいいんです。ずっと何もしなくていいのいいの。でもニートでずっと暮らしてると大和政権の支配が全国に拡大していくたんびに、重要な力、重要なここで、まあここで立場になっていくのは軍事を担当している大友とか物の部が重要になっていくよね。だからそこから、結局徐々に仕事のない、このほとんどの海は消えていったんです。お前ら必要ないっしょっつって、でその中で、ほとんどの海が消えていく中で一番焦ってたのが蘇我氏で、やばいやばいやばいやばいやばいやばい、俺ら仕事ないからどんどんどんどん海が消えてってるやと、どうにかしてここで俺だけは生き残んないとねやと、じゃあ俺らも専門の仕事持とうかっつって、蘇我氏に関しては先見の明が本当あった豪族で、蘇我氏はすでに軍事は物の部とか大友が担当してて宗教を中富が担当してるから、じゃあ俺大和政権の財政でも担当するかっつって、でここで友の宮津子的な性格に、チェンジしたのが蘇我氏なの。だから蘇我氏がなぜ生き残れたんですか。その後主な海は衰退する中、その下丸3番、焦った蘇我氏は大和政権の、財政を担当するようになると、そこで各地に三宅とか小城名城って呼ばれるものを設置していったんだけども、これがいまいちちょっと分かんないからと、その下の、丸3番の下の2行は一旦飛ばしといて、その下の図解のところを見ていこうか。はい、今6世紀になって各地の豪族たちは大きめに服属するようになりましたと、 で、ここの矢印のところで、まず1番目、ここで各種の皇族たちが大きめに服属するようになると、ここで蘇我氏はその後この豪族たちに対して、お前らはあれだよなと、なんか地域にそれぞれ各地域に自分の地元に勢力持ってて、そこの土地とか、あとはそこに住んでる人民とかを支配してんだよなと。で、この豪族たちの、持ってる私有地と、それからあとは私有人と、まあ、だから今君たちが座ってる机、椅子とか、だと思ってくれればいいけど、と。その豪族の持ってる私有地のことを、これを、田所赤の蛍光ペンに追加しといて、読み方は後々出てくるから今そんな気にしなくても結構だけど、田所それからあとはそこに住んでる人々のことを今度は武教区って書いて書きで、なおまあ覚えられないっていう生徒が時々いるけど、田所は簡単よ。あの田所はだってここに田んぼの田っていう字がついてんだから土地に決まってんでしょ。で田所のこの、この字って平安時代に荘園で出てくるんじゃん。だから荘園みたいに、いわゆる自分たちの私有地にあたるものだから、まあじゃあ田所は私有地かと。で一方で下記べとかこのべっていう字がつくと、基本的に何かしら専門の仕事を持っている人々のことに、人々の場合にはべっていう字が与えられます。今の名字もそう、下に何々べっていう字がついたら何かしら専門の仕事とかを持っていた人々に与えられるから。さっき言った名字の服部なんてまさにそれ。服部は服作ってる家柄だからべっていう字が最後ついてるわけ。だからもしも君たちが気になるんだったらべってつく名字の人、全部俺がそれの由来とか何してたか答えてありますよ。なんか気になる人いる？何でも答えてあげる、何でも答えてあげる。名字の由来とかいろいろ調べると面白いからね。気になるもんないの？自分からはあんまり手挙げない感じ。でもまあじゃあたまには聞いてもいい？大久保は、なんか気になる名字とかない？友達とかで何べーとか言っていう長谷部知らない。はい、じゃあ大島。
さっきで言ったんですけど、大阪
部知らない。小林。気になんない？どうせこいつ答えねえんじゃねえかなと思ってる。坂本。
ないです。
ないですね。橘。
渡辺
知らない。全部知らないじゃねえ。いや知ってるよ。例えば長谷部。長谷部はね、もともと初瀬部の巫女っていう皇族に仕えていた人たちです。そこから初瀬部から長谷部って言われるようになったのが由来なんで、実はちゃんと答えられます。ネタとして知らないのが面白いかなって思って、はい、言っただけ。渡辺はあっちの渡りになっちゃうじゃん。渡部だったらわかる。それはトイレにいたやつ。多目的トイレに行っちゃう人ね。それが渡部っていう名字の由来。やめろ、絶対違う。絶対これ違う。で、はい、なんだっけ、話それだけど、なんだっけ、はい、で、はい、ここで、この豪族たちが大君に服属したら、ね、大君に服属した証として、お前らのこの領地の一部を、これを、大君に献上せ、ほら、つって、一部差し出せっていうんです。ですんで、例えば、もう、九州から、関東ら辺まで、こういった各地の豪族たちが大君に服属すると、ここの田所とか、下記での一部を割いて、大君の直轄地、あとは直轄民として、これ、献上することになるんで、そうすると、丸三番、ここで田所、とか、下記部とかが出来上がったのが、丸二番が、一部を割いて献上って書いてあるけど、一部を割いて、これ、大君に、 この領地差し出しますんで、はい、そうすると丸三番なんていうところか、大きめの直角地になるとトンクラと書いて三宅って読みと、はい、それからあとは、もう一つと、はい、そこに住んでいた人々は大きめの元で働く小城なしろと呼ばれるようになるんです。ちなみに三宅はもう読み仮名を覚えて読み仮名知ってれば三宅は簡単。三宅は宮様の土地だから三宅っていうんです。で、小城なしろに関しては、なしろ小城で学んでる人いるかもしれないけど、小城なしろで覚えた方が無難ですよと。なぜかというと、いずれ改新の御事りっていう資料が出てくるときにはその時に小城を廃止とするっつって資料文で出てくるから、そうすると多分小城なしろで覚えとけば小城から書くでしょうと、ですね、それを想定して小城なしろから教えてますと、はい、そしたら、この三宅とか小城なしろが各地に散らばることになるから、それらを管理するためには、そこら辺の役人が必要になるんで、そこでこの豪族たちをと、大君はと、俺の直轄地の三宅とか、あとはこの小城なしろを管理する役人丸四番あがた主だとか国の宮津子って役職に任命してやろうと、はい、赤の蛍光ペン引いといて、そして、その阿賀丹氏国の宮津子に任命された後、ここから入ってくる、大きなもとに、入ってくる、こいつらが生産した、例えば米とかでもいいし、それからあとは、まあ、特産品みたいなものでもいいけども、それらを蘇我氏が三つの蔵っていうお蔵で管理しておくんですと。ですんで飛ばしていたところ、その上のところ、図解のところの丸三番、焦った蘇我氏は大和政権の財政を担当するようになり、各地のこの豪族たちがいた場所に三宅や小城なしろを設置していって、そこから生産されるものを、その下効能品に、届けられたものを三つの蔵って言われる、忌み蔵、内津蔵、大蔵、だから大蔵省って昔あったでしょ、これはさすがに知ってるでしょ、大蔵省っていうのはこれが由来になってるんですと。はい、そしたら、はい、これで、ようやく市政制度の図解は終了したんで、その下の大和政権の職掌っていうのを見ていくと、はい、これはもうちゃちゃっともう終わりよと、まずトップに大国がいらっしゃいますと、で、その中に臣と向か、臣とか村治とかいう豪族の中で、一番トップの臣が任命されるのが大臣と、あとは村治のトップが任命されるのが大村治と、で、それ以外の臣とか村治たちが任命される役職をその下、前月見っていうけど、これは出ないから消して結構と、はい、で、その下に一般の専門の仕事を持っている友の宮津子っていう豪族たちがいて、特定の職務を担当する小豪族って書いてあるけど、その、下には中間管理職の友、さらに一番下で、専門的な仕事を担当しているしなべって呼ばれる奴らがいるんだけど、しなべっていうのは特定の職務にあたる技術者集団で、特に渡来人たちが多く、いろんなまあこういったしなべがいるけど、この友の宮津子と先生しなべの関係がピンとこないんだけどと、友の宮津子はいわゆる豪族なんで支配者側、一方でしなべはその下で働かされている専門的な、まあこういった下っ端の、特定の仕事をしている技術者集団のことを言うんだけど、左側に EX って書いてあるでしょうと、友の宮子の代表的な豪族は、大和の綾氏、河内の文氏ってやつら、緑の蛍光ペンで追加しておけ。で、こいつらが支配下に置いているしなべの具体例として、支部って書いて、ふひとべって呼ぶやつがいるんですと。ふひとべ、緑の蛍光弁。で、しなべに関してはいっぱいあるんで、もうその数に関しては、もうこれ、キリがないけども、と、例えば、錦を織ることを専門にしていたら、西ゴリべっつって、これ、西ゴリとかいう名字の由来になってるのが、ここから来てますと。あのテニスの有名な人か、と。そうだから、あの人逆に濁らないのがなんでだろうっつって、俺も不思議だったんだけど、ずっと俺濁って西ゴリ西ゴリっつってたら、西ゴリなんだけどっつって、どっかで変わったんじゃんと、それからあとは、カラカヌチベっていうのは、これは鍛冶師を専門にしている、いわゆる鉄製品を作るやつらで、カラカヌチベの鍛冶師の鍛冶っていう漢字はこれ書けない代表格だから漢字気をつけといてねと。それからあとは馬の鞍を作ったりするのが鞍作りべって言って、これも書けなかったら鞍作りべの鞍っていう漢字に丸をしておけ、カラカヌチベの鍛冶師の鍛冶と、あとは鞍作りべの鞍にも丸をしておいてと、馬の鞍ってわかる？ なんか馬術とか、馬に乗ったことある人。あれ？俺だけ？俺小学生の時によく子供の頃北海道で旅行しに行った時に相葉と一緒に草原走り回ってたよ。あ、ほんとほんとほんと、ムロランとかそこら辺で、うん、よく一緒に相葉と、うん、名前忘れちゃったけど、草原を、草原っていうか、まあ、そうだな、棒が突っ立ってて、その周りをずっとぐるぐるぐるぐる回ってるだけだけど、それお前、乗馬体験コースだろ。そうですね、そうですね。ですんで、うん、その時に、普通に、ケツに、ケツ何もつけずに、馬に乗ったら痛いから、だからそこに乗せてるのがクラってやつ。あれがクラってやつ。それを作るのがクラ作りで、それからあとはハジキっていう土器を作るのがハジで、あとはスエキっていう土器を作るのがスエ作りで、あとは文章を専門に、外交文書とかを専門に作るやつらのことをさっき出てきたフヒトベって言ったりするわけ。はい、ですね、ベがつくと専門の仕事を持つよって言ったけども、はい、ここまでが中央にいるやつらで、一方で地方に置かれたのが左、右側の方のと、はい、地方って四角でくくってあるけど、あがた主と国の宮津子と、あがた主と国の宮津子の違いに関してはこれね、学説がまだねこれ定まってなくて、正確にはまあここら辺2つの説が存在してるんだけど、有力な説としては、3世紀から5世紀までまだ大和政権に各地の豪族たちが服属する前の時代は、と地域の名称あがた、今の都道府県の県っていう字を使っていたんじゃないかって言われてますと。で、6世紀以降になって大和政権に服属するようになると、それぞれの地域をどこどこの国って呼ぶようになったって言われてる。なら一応時期の違いだと思ってくれればいい。はい、で、そのあがた主と国の宮津子で、国の宮津子に任命されると、その下、彼らのする仕事は大和政権の三宅とか小城名城を管理して、いずれ律令制度の時に軍事に任命されていくのがこいつら。で、残ってる稲城に関しては、そのあがた主、国の宮津子と同じような存在だったって考えられるけど、まあ、ここら辺の区別に関しては諸説ありすぎて、入試問題で1個って聞くときには、地方にはあがた主や国の宮津子や、あとは括弧などが置かれたっつって、で、そういった、ワンセットで聞くしか方法はないから、それぞれの違いに関しては気にしないで結構と。で、このようにこの時代の豪族たちっていうのは、豪族は豪族で自分の私有地を持ち、あとは大君は大君で自分の直轄地を持っている、このような土地制度の体制のことをその下七市民制っていうんだけども、説明書き読んでみると、大君家と豪族がそれぞれの土地と人民を個別に支配する仕組みと。で、大君の直轄地のことをその下さっきやったやつ宮家、そこに住んでる人々のことを小城なしろっていうけども、三宅の説明の右側に食べが工作って書いてあるでしょうと。で、この食べって言ったものと、よく質問があるのが、先生、食べと小城なしろの違いが分かんないんですけどと。食べっていうのはこの三宅っていうこの大きめの直轄地で、そこで、農業をしている、専門のやつらが、それが食べ。だから簡単に言うと食べっていうのは農民です。で、一方で小城なしろっていうのは、さっきちょうどあれだね、さっきちょうどあれだ、大久保が長谷部の名字聞いてくれたよね。ここで大君に献上された後、初攻めの巫女の下で何かしら、ここで初攻めの巫女の雑用とかをやっている人々が長谷部って呼ばれる人だけど、こういうのを小城なしろって言ったりするの。だから、その例えば皇族の下で皇族の、皇族にあたる人々の下で雑用とかにあたる人々、それを小城なしろっていうんで、農業をやってるのは食べで、そこに住んでる人々を小城なしろっていうだけですと。はい、で、一方で豪族の私有地は田所、それからあとは、私有民は柿べと。で、このような、小城なしろにしろ、あとは柿べにしろ、あとは品べにしろ、食べにしろ、何かしら、一番下っ端で専門の仕事を持ってるやつらのことを全部まとめて、べの民とか、べって言ったりするんですと。な、その下のところ。はい。べの民、べっていうのは何ですか？下に説明書き、すでに書いておいたけど、小城、なしろ、あとは、せからあとは、かきべ、しなべ、他にも、たべも含まれるけど、全部それらを総称して、べの民とか、べって言ったりするわけ。はい。最後は、一番下っ端にいる奴隷的な扱いを受ける奴らが、ぬひとか、やっこって言われたりする奴も一応いるけどね。はい。そしたら7ページの市政制度のめんどくさい説明は終了と。はい。左側の方の6ページに移っていきましょうと。は い、で6ページに関して、市政制度が出来上がって、大和政権の支配、体制もようやく整ったと、はい、ところが6世紀はね、激動の時代って言われるの、何が激動なのと、まず初っ端から日本国内大問題が起きますと、はい、それが、こちらの大きみ家の系図をちょっと見てみると、はい、さっきなんか陰陽天皇、安康天皇、雄略天皇とか出てきたよねと、ところがその後の子供死んじゃってと、で、その後25代目にブレツ天皇っていう人がいたんだけど、このブレツ天皇子供いないまま、それからだ兄弟もいないままお父さんも当然死んじゃってて、この方亡くなっちゃいました。なら実はここで大きみ家途絶えたんです。え、大丈夫ですかと。いやもうだから周りも大当てよ、ね、この時に、ここで大友の金村ってやつが「やっべー!」と「ブレツ天皇死んじゃったよ」と「じゃあ大きみ家の血を引いてる人いないかな」っつって一生懸命これ先祖遡ってって先祖遡ってってんで、そっから五代ごと遡ってって、当時福井県の方で、力持ってた大殿王っていうのを見つけるんだけどと「あのすいません、あの大殿王っていう方はいらっしゃいますか?」と。あ、私ですけどと、大きみ家の血を引いているという話を聞いたんですけどと、五代遡るとさすがにわからないんですけどと、いや絶対でもその尊い顔は大きみ家の血を引いてると思うんですよと、ね、いやちょっと自信ないっすねとね、そのね尊い顔とあとあのちょっと手を振ってもらえませんか。絶対この人大きみ家やっつって、はい、で連れてこられたのがそれが、一度途絶えた大きみ家を継ぐべき人として慶太天皇っていう人が連れてこられる、はい、でこの慶太天皇がその後福井県から迎えられることになるんだけどと、はい、僕の確認見ていこうか、はい、6世紀のラインのところでこっからは天皇が、しっかりここら辺、確定しているんで左側縦になっているところに今まで4世紀や5世紀とか曖昧にしていたところにこの慶太天皇のラインっていうのが出来上がってるけど507年慶太天皇が即位とブレツ天皇の死後大友の金村が越前福井県から迎えてくるんだけどその、この慶太天皇が即位するにあたってなんか慶太天皇っていう人が即位するらしいねとじゃあそれを記念してこんな冠婚な鏡でも作ってみようかと、はい、その説明書きのところからなんか右側に矢印が出ているよねとで矢印の先をちょっと辿ってみようかそうすると右上らへんのところ和歌山県須田八幡神社人物画像鏡っていうところに矢印が当たってない、ここでこの慶太天皇の即位を記念して作られたって言われてるのが和歌山県須田八幡神社の隅っていう感じにやっぱり丸をしといてと、はい、人物画像鏡で、これは503年の可能性の方が高いんだけど503年に作られたとしたら即位する前の慶太天皇の、即位を記念して作られた鏡って考えられますとなお、ここら辺は慶太天皇については天皇家を語る上ではタブー視されている天皇なんで慶太天皇の前の話は天皇家では基本しないように。え、血つながってると思うってこと？五代遡って君たち五代前の一族ですよねって言われて現れた人間信用できる？五代遡った瞬間に今でも分かんないぐらいだよね。まあ、これ一説では王朝交代説っていうのがあるんで。つまり大きみ家この慶太天皇の代に別の人に変わったんじゃないかっていう説もあるから天皇家を語る上では慶太天皇の出自出身に関しては触れちゃいけないんです、はい、それがまあこれは俺もだから触れないようにまあつながってると思うよつながってると思うって言わなきゃいけないの言わなきゃいけないの、はい、そしたら、はい、これがまず日本国内で起きていた問題と、一方と、はい、もう一つ6世紀に起きていた問題が、その下星印、先ほどの慶太天皇が即位の下のところ6世紀以降国家体制を固めていった新羅が高句麗百済加賀へ勢力拡大ってあるけどと今までずっと弱かったくせに急激に強くなり始めるのが新羅なんでと、はい、最後地図のところにちょっとここはい、朝鮮半島の動向で昔から強かったのは高句麗だったよねとところが6世紀から急激に強くなり始めるのが新羅なんで新羅の右側に自分でこれ書き込んでおこうか6世紀から勢力拡大って書いておけば なんで急に6世紀から強くなり始めたんですかと、この時に中央集権体制っていう仕組みを整えたりしたからそこから強くなり始めるんだけど、まあ、簡単に言うと王様に権力集中させればそしたらトップダウンの形で国強くしやすいよねと。あの会社の経営もそうでしょ。有能な人がトップにいたら、会社って一挙にここで右肩上がりになるよね。逆にあのいっぱい人がいたら意見がまとまらなくなっちゃうよねと。それがいわゆる中央集権体制ってやつだけど、そこから新羅が6世紀から高句麗に攻め込んだり百済に攻め込んだり加谷国に攻め込んだり勢力拡大し始めていくわけ、はい、でその話は休憩後にやっていきましょうと。はい、一旦休憩です。